2843代表大月茂樹さんで、事業継続の肝はパートナー選びです。よろしくお願いします。
皆さんよろしくお願いします。ちょっと先ほどですね、まあ、話をこう進みかけたんですけど、実はですね、青森に来たことが今まで私なかったんですね。東北地方にちょっとまだ伺ったことがなくて、飛んで北海道はあるんですけど、伺ったことがなかったので、で特にその気温、まあ、天気予報を見てれば何度っていうのは出るじゃないですか。なんですけど、やっぱりその実際来てみて思ったんですけど、同じ気温だったとしても湿度が違うんですね。すごくカラッとしてるなっていう印象をすごく受けました。で、本当に何着ていけばいいのかわからなかったんで、とりあえずちょっと今回一式いろいろ準備はしてきまして、朝出発する前ですね、一回外に出てあれにしようというふうに決めて今日は出てきました。はい。で、先ほどもご紹介いただきましたけども、岡山県岡山市、皆さん岡山市にいらっしゃったことあるかい？2割5分ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。桃太郎、先ほども桃太郎、鬼退治の話出てきましたけど、桃太郎というところで、これ駅前にある桃太郎の像なんですね。で、ご存知の方も多いかと思うんですが、鬼ヶ島って実は岡山ではなくて香川県なんですね。あれ瀬戸内海の岸で、女木島っていうところなんですけど、あれ実は香川県で、どっちが本当のその桃太郎の、まあ、里っていうか、名乗っていいのかっていうのは、まあ、結構いろいろ議論があったりします。はい。で、その岡山の特産品の中にですね、桃、マスカット、ピオーネ、まあ、ブドウと桃ですね。青森だとリンゴが有名ですけど、岡山ではですね、桃が結構有名。しかも白桃と呼ばれるものが有名で、結構高級品、贈答品として、岡山から東京に送られているっていうのがあるんですが、その桃農家を舞台にですね、そのウェブ活用、その桃農家の娘が奮闘していくっていう漫画を、原案を書いてまして、初めてウェブっていうところで、今第3話まで、公開されてますので、もしご興味あれば読んでみてください。で、私なんですけども、本来ですね、コテコテの技術者でして、大学院と工学部で情報工学を学んで、そのままシステム開発会社に進み、で、出向でマイクロソフトさんとかにも行ったことあるんですね。それぐらいの本当開発畑の人間だったんですが、まあ、こちらにもあるように今、デザイン学科の学生にデザインを教えてたりですね、して、結構いろいろとこう渡り歩いてきました。システム会社、ウェブプロダクションで、一般企業で EC の運営をインハウスでやって、で、独立して今に至るっていう流れになってます。で、最近のお仕事で多いのはですね、一般の中小の事業者さんのところにお伺いをして、そのウェブに関連する、悩み、そういったものをですね、解決していくっていう、これ商工会さんと特に、まあ、タッグを組んでやっているお仕事なんですけれども、そういった中でですね、気づくことがあります。それは何かっていうと、ですね、経営課題を解決したいっていうことで、それをウェブで解決したいってことで、ホームページの作成を皆さん、事業の社長の方がですね、発注をされて作られるんですけども、その作ったホームページが、まあ、うまく機能せずに、まあ、経営課題を解決したいのが解決できない。で、実際ですね、そういったサイトを拝見することがあるんですが、これだったらやっぱり本当に厳しいなと。で、何に失敗してるかっていうと、やっぱりですね、制作会社、っていうこの制作、もう名の通り作るっていうことにしかフォーカスをしていない制作会社さんっていうのが結構多くてですね、そういったところに発注をされてしまったがために、まあ単にできただけ、箱ができただけと、そういったですね、ことで失敗をしてしまっていると。で、そういった事情があるものですから、私のところにいろいろ相談が入ってくるわけなんですね。で、そういった事情っていうのをあまりそのウェブ制作の方々っていうのは気にされていないかなと。 まあ、そこと、そのウェブサイトで儲かるか儲からないかっていうのは、実際に事業者さんからすると、すごく重要なこと、それができるかできないかっていうのが、その事業者さんの事業が続くか続かないかっていう話に、これ直結していくわけなんですけれども、まあ、ウェブ制作の人はあまり気にしてないと。ただ、今日お話をしていきたいテーマの一つとして、事業者さんがウェブで儲からないと、制作の人たちも儲けられませんよと。事業が継続していけませんよっていうことですね。これをお話ししていくのと、あとは、そうすることに、そういったことっていうのは、結局、発注側だけじゃなく、受注側、これ事業者さんと制作会社さんですね。お互いに、それがうまくパートナーと機能して機能していくってことが非常に重要ですよっていうこと、こういったことをですね、軸にお話をしていこうというふうに思っています。で、またそういったですね、私の、まあ、考え方を実際に、まあ、行動として、まあ、移しているわけですけど、その実践の結果としてですね、こういった、まあ、ウェブサイトのリニューアルで客単価が3.5倍になりましたっていう事例も、合わせて今日はご紹介していくよ、いきます。では、早速、今日の本題の方に入っていきたいと思います。まずはですね、先ほども少しお話しましたけど、事業者さんが一体どんなことで悩んでいるのかっていうのをですね、皆さんと共有したいと思います。で、今ですね、中小の事業者さん、こういったことで悩んでおられることが多いです。まずはですね、その事業者さんの、属しておられるその商品とか商材、そういったものの市場が今後縮小していく一途であると。で、逆にですね、まあ、その市場が縮小しようと拡大しようと、どちらのケースでもあるんですが、新規にこう例えば大資本が参入してきたっていうようなパターンですね。どんどんこう入ってきて、もう限られたその市場規模の中で侵食をされていって、うちはどこで事業売り上げ上げていこうかっていうのは、こういった状態になっている事業者さんが非常に多くなってきていると。あと、これ、すごく昔からですね、それこそ2000年ぐらいから、特に、EC、通販に取り組まれていた事業者さんであれば、何らかの形で、こう、プチ成功があるんですね。あの時、儲けさせてもらいましたっていう、いい思いしたんですよっていう事業者さん結構いらっしゃるんですが、それがですね、やっぱり頭打ち、停滞していると、まあ、今後どうしていこうかなっていうふうに考えておられる事業者さん、こういった事業者さん結構いらっしゃいます。あとですね、これ製造業の方、B2B の製造業の事業者さんに多いんですけど、特定のですね、発注元の発注してくれる取引先、ここの、例えばそれが1本とか2本とか、こういったものだけで今まで何とかやってきたと。でも、そうやって切られちゃったら終わりじゃないですか。ね、今特にそのコストをどう管理するか、発注元もですね、いろいろ考えて、できるだけこう高品質低価格で作ってくれる下請けを探してるわけですから、ポッと変えられてもこれあり得る話なんですね。で、よくあるのがですね、先々代とこうなんとかそれでやってきました。若い3世代目の息子さんがですね、就職をされてたんですけど、こう辞めて実家の工場を引き継ぐことになりました。帰ってきて、蓋開けてみたら、親父で偉いことになっとるやないかと。こういうケースの相談も結構あります。こういった形でですね、事業者さんの悩みっていうのは、数々あってですね、今後どうやって生き残っていこうかっていうふうに、真剣に悩んでおられると。で、まあ、その活路として、ウェブを活用しようっていうことで、ウェブサイトを作って、発注をですね、例えば全国から受け入れられるようにしよう、形で取り組まれるんですが、先ほどお話ししたように成果が出ない。なんで売れないんだろうと。で、作ったはいいけど、全然売れないよね。もうこれで何回目だよと。実はもうこれ、ウェブに投資する価値ってのは一切ないんじゃないかなと。で、これ、3つ目がすごく、これ、私もこういう話を実際に 聞かされるっていうのが聞きますんで、すごく辛いんですけど、成果を上げるウェブサイトを作ってくれるウェブ屋さんっているんですかと。これ、経営者の方がですね、例えば、商工会の支援員さんとかにお尋ねになるんですよ。商工会の支援員さんっていうのは、いろんなその事業者さんの、まあ、面倒を見られてるわけじゃないですか。で、それぞれ、そのサイトを使ってっていうふうに皆さん考えられてて、たくさんの事業者さんを見てこられてる。たくさんの事業者さん見てこられて、かつ、たくさんの失敗を見てこられてるんですよ。あそこもダメだった、ここもダメだった、あっちもダメだった。本当にホームページやる意味あるんですかね、ウェブやる意味あるんですかね、と。どこに頼んだら、成果の上がるウェブサイトを作ってくれるんですかね。私が聞かれるんですよ。知ってます、大月さん。もしか自分ができますよってそんな偉そうなこと言えないから、あ、そうなの、難しいですよねって話するんですけど、実際これが現実なんですよね。どこに頼んだら成果の上がるウェブサイト作ってくれるんですか。本当にこれ事業者さん、またその支援をする商工会の支援員さんとか本当に悩んでおられるんですね。片や私もそうですけど、制作側、受注側の制作業者はどんなことで悩んでいるか。ね、最近、Git が使えない人とは仕事したくないとかですね。CSS プリプロセッサーが使えないと一緒に、そういう人と一緒に仕事したくないとかですね。いろんな、こう、煽りがあるじゃないですか。で、まあ実際はそんな煽りが出るぐらいなんで、本当まあここに書いてある通り、非常に変化が激しいトレンドにしても、その技術の進化にしても、非常にこのスピードが速いんですね。で、実際、それになかなかついていけない。まあ、日頃のこの業務がある中でですね、そういったものすごく速いスピードで進化しているものをこうキャッチアップしていくのは非常に難しいわけなんで、悩みとしてはまあこれ非常にわかるところなんですけど、でもやっぱりついていかなきゃ危ないなっていうのはあるじゃないですか。それは危機感がある。なおかつ、どんどん最近こう政策単価の下落って続いてますよね。はい。で、今まではこれ手作業でやるの大変なんでこれぐらいコストかかりますって言ったものが、簡単なこうツールとかサービスによって、ボタンにこうポンと押しちゃうだけですぐできるようになっちゃってると。そんなコストかからないでしょって言われちゃうと、これできるじゃないって言われたら、あ、そうですね。まあ、言うしかなくなっていると。我々、その政策側の方もですね、これがどうやって生き残っていこうかっていうところを真剣に考えていかなくちゃいけない。そういう状況になってきていると。で、主なこういうところですよね。こんなに頑張っているんだけど、まあ、これだけの費用しかいただけない。政策費用しかいただけない。どうやってこれからやっていこうかな。やっていけるのかなと。どうしてこの価値が理解してもらえないのかなとか。やっぱり理解してもらえないのは、発注側ではその一般の事業者さん、お客さんが、どれぐらいこれが大変なことか分かってないからだよね、っていうね、話をしてみたり。あと、ウェブでこういうことを解決したいんです。うちはこういうふうになりたいんです。それっていうのは、お客さんである事業者さんが解決をするものであって、うちは制作会社なんて作るところなんですよと。それでちゃんともう型をつけてから、こういう風にしてくださいっていう形でうちに発注してください。っていうようなことであったりとか。制作会社の人たちっていうのはこういうことも疑問であったり不満であったりっていうのを持ってるわけですね。で、ここで、まあ冒頭でもお話しましたけど、じゃあこれで我々、本当にこの先もこの仕事でやっていけるのかと。企業、事業っていうのはやっぱり、こう、どれだけガーンと儲けるかって話ではなくて、続けることが重要ですよね。その事業をいかに継続できるか。そういう視点で見たときにですね、物を作っても売れない時代なんですよっていうのを、発注の側の一般の企業さん、経営者さんも、受注をする制作会社の側、我々もですね、気がつかないといけないんですね。ウェブを作ってそこに物、商品を載せれば、それで日本全国に売れる、世界各地に売れる。こういう考えであったりとか、 売れますよって言ってウェブサイトを作って、ウェブサイトというものを事業者さんをさらに売るっていうの、こういう考え方をちょっと改めないといけない。なんで昔はインターネットウェブで物が売れてたかっていうと、インターネットウェブってものが珍しかったからなんです。そこにお店ができました。インターネットでお店ができました。おインターネット店に行かなくても物が買えるよと、インターネットで店を実店舗を作らなくても物が売れるよ、珍しいから人が集まるんですね。集まったからそこで物が売れたんです。だけど皆さん今もインターネットとかウェブっていうのは決して珍しいものではない。皆さんのお手元にもありますよね、スマートフォン、私も今これポケットに入れてますけど、もう我々のですね手のひらに収まるサイズの存在感しかないわけ、ないわけですよ。インターネットにしてもウェブにしても、こんな時代にですねインターネットとかウェブで物を売ってることを珍しがって喜んで買いに来る人なんかいないですよ。単純に物を売ってるだけだと。そう考えるとですね、単純にものづくりっていうだけで考えてる、作ってても売れないなって考えたりとか、そういう発想もやめないと、発注側の一般の事業さんも受注側の制作の我々もですね、もう食べていけなくなるのって、これも必然なんですよ。で、考えなきゃいけないのはですね、ビジネスの基本、まあちょっとカッコつけてビジネスって書いてますけど、これ商売の基本です。だいたい売れない時ってこれが考えとして抜けてるんですね。誰に何をどのように売るかで、もう一つ言えばですね、このどのようにして売るかの後ろにもう一個ありまして、それでどれだけの対価を得るか、まあ収益を得るかですね、まあ、そこまで考えてないと商売として成り立たないですから。だけどその前にですね、この3つ、誰に何をどのように売るかっていうのが抜けてるケースが非常に多い。先ほど西谷さんがですね、うちの町には何にもないよと、でもそんな町でも何か見つけてストーリーを作る、作ってあげるっていうのがお仕事ってお話されてましたけど、これ通ずるところがあるかなと思いますね。何もないっていうところに書いてれば、無理やり何か作ってっていう話でもないですし、例えばお客さんがうちはこれなんですよって言ってても、それ外れてたら、外れてるから売れてないわけじゃないですか。そうじゃないんですよと、本来これはこうこうこうしてこうやって売っていかないと売れないですよと、そういったところをアドバイスしてあげるっていうのが、これ制作側っていうか、その受注側ですよね。そういった発注を受ける受注側がこれからやっていかなきゃいけないところなんですね。はい、まず発注側の事業者さんが何を考えなきゃいけないか、まあ、今もお話しましたけど、その商材であるとか、そもそもの事業っていうのが何なのかっていうのを、改めて考えてみると、でそれをウェブで解決できる見込みがある、もしくはウェブで解決できるかとか相談をしてみたいと、そういった場合にウェブ制作会社に相談をすると。でそれを受ける制作会社はですね、先ほども、お話ししたように、そのお客さんの発注者さんの、何を誰にどのようにっていうのを一緒に考えてあげると。でサイトというものがもう売れないですよっていうのは、もうさっきお話した通りで、まあ、売れなくはないんですよね。それなりの価格で売れないんですもん。ってことは、まあ、貧乏暇なしじゃないですか。言ってしまえば。それはダメなんで、物っていうのを売るんじゃなくて、そのウェブで解決する。で、結果としてサイトがあるじゃないですか。まあ、その後ろに、まあ、物があって、その物を売る。まず先にことが来ると、こういう商売をしていかないと、制作側、受注側もですね、これからやっていけないよと。つまり、サイトって言いますか、ウェブを通じてお客さんの経営課題を解決してあげる。その結果として、 お客さんの収益が上がる。その収益から我々は対価をいただくっていうことによって我々も事業継続できる。こういった考え方をしていかないと本当にね、どんどん苦しくなりますよ我々。そういう意味で事業継続とパートナー選び、これパートナー選びっていうのは決して一方から一方へっていう話ではなくて、これお互いにです。最初ね、サイト作ったけど失敗したばっかりっていう事業者さんが多いってお話しました。事業者さんも成果を出してくれる、それで解決をしてくれる制作会社をちゃんと選ばなきゃいけないんです。で、選ばれる業者に我々はならなきゃいけないし、そうしたことを望んでいる事業者さんと仕事をする、これ相互の関係ですよね。お互いに事業継続、パートナーを選ぶ、こういったことが今後非常に重要になってくる。デザインっていうとやっぱりグラフィックデザインを思い出すじゃないですか、想像するじゃないですか。そうじゃなくてお客さんの事業をデザインする、そういった発想がこれからもうみんなデザイナーなわけですよ。言ってしまえば制作に関わる方っていうのはデザイナーさんはビジネスをデザインするっていう視点を今後持っていってほしいと、そういうふうに考えてます。で、そういった考えのもとで私仕事をしているんですけども、そのまあ事例としてですね、今日は一つお話をして、実際にどんな考え方でお客さんの事業をデザインして売り上げを創出しているのかっていうのを、お話ししていきたいと思います。で、こちら岡山市内ですね。岡山市内って結構広いんですよ。政令指定都市になりたくてですね、無理やり合併を含みまして、南北東がね、えらい広くてですね、これは北の端っこの方にあるところで、本当にあの町工場、山あいにある町工場ですね、町工場で山あいにある工場ですね。はい。で、コントロール発動株式会社、大正8年創業の、まあ、非常に歴史の長い企業さん。で、現在の社長は4代目にあたります。で、まあ、もうすごい長い歴史ですからね、その時その時の変化に応じてその主力事業っていうのはまあスイッチしてっていうふうに伸びてこられている企業なんです。で、現在はですね、まあ、レーザー仮設弾加工やあとウォータージェット、水で金属って切れるんですよね。何トンもの圧力をかけてその水の中に、まあ、ガーネットって呼ばれる、まあ、言っちゃうと砂なんですけど、砂を混ぜたら何トンもの圧力をかけた水で金属を切っていく、熱に弱い金属でもやっぱり熱に弱いものってあるじゃないですか。そういったその加工のしにくいものをウォーターネットで切る、水で切ると、そういった、ご商売の最近はされています。で、まあ依頼されたのはもうリニューアルです。はい。で、アイアン家具の販売っていうのを2年半前からされてたんですけども、そのサイトをリニューアルしたいと。アイアン家具っていうのはこういうものですね。まあ、非常にシンプルな構成で、フレームとか足っていうのが、まあ、鉄製で、そこにですね木製の、まあ、天板であるとか、あとはこの棚であればこう何枚か板を載せているんですけど、まあ、そういった非常にシンプルな作りの家具です。まあ、鉄を扱う鉄工所さんなんで、こういったフレームっていうのは、まあ、自由自在に作れますよね。そういったところを、まあ、事業をこう継続させるためにこう柱を、まあ、何本か作っていく、これリスクヘッジですよね。分散させて一つ何か問題が潰れても他で生きていけるよっていう、まあ、そういった形で考えられている事業の一つとしてアイアン家具をされていたと。で、元のサイトはこちらです。これその社長さんが結構物好きでですね、ワードプレスを使ってご自身で作られてたサイトです。で、これの、まあ、ビジュアルを改善して、まあ、やっぱり売れるサイトにしてほしいなというリクエスト。やっぱりもう自分では頑張ってみたものの、やっぱり無理だねって限界が分かったんで、じゃあちょっと大月さんお願いしますわという話で入ってきました。ちょうどですね、岡山県倉敷市美観地区という観光、スポットがあるんですけど、 そこにですね、まあ、お店を、まあ、テナントなんですけど、借りて、ここでもう家具を売り出していこうっていう、ちょうどそういった、まあ、タイミングでもありました。で、まあ、こういった状態の時に初めてお伺いしてるんですね。で、私ね、ここでまず、もうすぐ注文をつけたんですよ、お客さんに。こんなんで売れるかと。何を言ったかというと、この手前のベンチにですね、ベンチの天板というか、この座面の右奥に白いものが、これ値札なんですね。プライスカードって値札なんですね。これ最初置いてなかったんですよ、売ってるのに。で、なんで置かないんですかっていうと、格好が悪いからっていうんですね。何を言ってんだと、この人たちはと。売る気ないだろうと。で、こういったプライスカードをまず置かせました。はい。絶対売れないんですよね、こういうのをしとかないと。で、すでにまあ2年半のですね、販売実績、まあ、商売の実績がありますんで、まあ、お客さんどんな人ですかっていうふうにお伺いをしました。まあ、いわゆるちょっとこうペルソナ的なイメージの内容なんですけども、まずですね、年齢的には25歳から35歳の女性で、まあ、すでに既婚で子供さんいらっしゃいますよと。で、ご自宅をまあ購入されていて、まあ、ちょっとそろそろ家具を買い替えようかなっていうようなパターン。で、もう一つちょっと年齢が2個上がって、35歳から45歳ぐらいの方。で、この方もやっぱり、お子さんがいらっしゃったりするんですけど、キーワードとしてやっぱり、一戸建てっていうのが出てきてるんですね。これをたくさんから伺うと、中古だったり、新築だったり、あるいは、持ち家をこうリフォームするっていうパターンだったり、そういったお客さんがやっぱり多いと。で、あともう一つはですね、ショップオーナーさん、仕入れて売りたいっていう人っていうのがいらっしゃってですね、まあ、中にはそういった方もいらっしゃると、引き合いもあるといったお話でした。で、まあ、お客さんの方からですね、まあ、マインドマップのようなものをいただいてですね、これお客さんが作られたものなんですけど、で、これをまあベースにいろいろこうヒアリングをしていってみました。で、ここにですね、寸法をユーザーが決めると見積もりが簡単にできる仕組みっていうのがあるわけです。お客さんの要望としてあったわけですね。で、これっていうのはどういうことかっていうと、これナイキさんのスニーカーのカスタマイズサイトですけど、選んだら、こう、色が変えられたり、形とかパーツを変えられたり、みたいな。こういった、この自動見積もりフォームって言いますか。こういった機能が欲しいっていうふうにおっしゃってたんですね。EC サイトを作りたいと。自分ならやっぱ素人なんて作れませんでしたと。ただですね、これ、そういうお客さんのリクエストを受けたとして、これこのまま作ってたら多分売れないんですよ。失敗してたんですよ、絶対に。なんでかっていうと、同じようにアイアン家具を作って EC の形式で売ってる競合のサイトってたくさんあるんですね。で、まだこんなのはいいんですよ。もうここもここまで売ってるんですよ。ベルメゾン、ディノス、アマゾン。もうこれ勝てる見込みないんですよ、普通に EC でこうカートに入れるボタンを用意してですよ。これやったところで、ね、勝てるわけないんですよ。見込みなしと。で、どうするかなんですよね。で、ここでこれを考えるんですよ。誰に何をどのように売るか。そもそも家具を買うっていうのはどういうことですか？やっぱり新たな生活を始める人ですよね。特にこれまでのその2年半っていう期間の間にあった獲得したお客さんをまあ分析した結果として、一戸建てっていうキーワードがあって、新築であるとか、中古で購入であるとか、あるいはまあリフォームであるとかっていう、そういうシチュエーションでコンタクトを取ってこられてるお客さんがたくさんいると。あとは、やっぱりオーダーメイドですよね、お客さんのところ。やっぱり鉄工所だから、フレームを自由に作れると。どっかにそのフレームを作って、くれっていうふうに発注するんではなくて自分のところで作れると。どんな寸法でも作れますよと。いうところがやっぱり強みはないですかと。そこを押し出していきましょうよと。で、どのようにの、Amazon とかベルメゾンとかディノスとか、 ある中で、ただ売るだけではダメなんですね。やっぱり新しい生活を始める人たちに、その新しい生活のこう期待感をですね、煽ってそれをイメージしてもらいながら買い物してもらおうじゃないかと、こういった戦略を立ててリニューアルの目的を効果控えたんですね。ただビジュアルを変えて売れるようにしてよっていうリクエストだったわけですけども、完全オーダーメイドのオリジナル家具をここで作れますよと、かつそれに囲まれた生活を感じてもらえるような、想像してもらえるような、そんなサイトにしませんかと、はい、じゃあそれを具体的にどうやってサイトで表現していくかですよね。でこれ競合のサイトです。でどうやって家具を売ってるかっていうと、いわゆるコールトゥアクション、カートに入れるの部分見てみると、サイズが何かける何かける何、スポ書いてあって、価格が何万円です、個数何個買いますか、カートに入れる、でカートに進んでいって住所入力して、決済方法を選択して、最後ありがとうございましたで提携のこうメールが来て終わりじゃないですか。ワクワク感ないですよね、はい、じゃあどうしたか、もうカートに入れるんじゃなくて相談してくださいというふうにしました。このボタンの前にですね、もうお客様のお好みに応じてうちは完全オーダーメイドするんですよと。だから寸法も書いてないんですよね。一応この下にスクロールしていくと、やっぱり目安の価格は必要なんで、これぐらいで作るとこれぐらいの値段で作れます、サイズで作るとこれぐらいの値段で作れますよっていう情報は掲載してますけど、1個8万円を1個カートに入れるっていうこの味気ないことではなくて、楽しんで買い物をしてもらうっていうのをやっぱりここで実現していくと、表現していくと。だから横断の画面もこんなまるでお問い合わせフォームのような感じなんですね。実際このオーダーお問い合わせ内容のところにお客さんがどんなふうに入力してこられるかっていうのを後でお見せします。あとは新しい生活への期待感を与える。これはやっぱりビジュアルで解決すべきものなので、ビジュアルで解決します。まあ、家具のサイトなのでこういった物撮り写真があるのは当たり前です。これは当たり前として、いかにこう生活感あふれる写真を載せてあげられるかと、見せてあげられるかということで、お客様の声のページって大体こう A4 の用紙に書かれたやつをですね、スキャンしてそれを画像として載っけて終わりっていうパターンが多いじゃないですか。それだと全然伝わらないんで、これお客さんがお家に行ってるんですよ。ご自宅で子供服を趣味で作っておられる奥さんが家の一部をお店にして週1ぐらい開いてお店やってるといったような、こういったお客さんのところに行ったりとか、これショールームっぽく見える。これ実は普通のお方、普通の方のご自宅なんですよ。こういったリビングダイニング、こちらもそうですね。実際のお家を伺って写真を撮らせていただいて、しかもこうやって登場してもらうと、こういうことによって実際の雰囲気、生活感っていうのを感じてもらえて、じゃあうちだったらどう置こうかなとか、どんな風にしようかなっていうふうにこうワクワクしながらですね、想像してもらえると。ただその無機質にですね、カートに入れるっていう、これが絶対勝てない。それに対してどうするかっていう答えとして、こういった解決方法を取っていくと。これもそうですね。実際これご自宅の中でやられてるこうカフェの写真なんですけど、こういった雰囲気のある写真で感じてもらうと。でお客様の声のページ、実はこれですね。先ほど申し上げたような A4 用紙をスキャンしたような無機質な味でないお客様の声のページではなくて、きちんとそれが伝わるようなページにすると。でそうしたことを踏まえながら、もともとその発注をされた社長さんが作られた、ご自身で作られたサイトをリニューアルしていくと。トップページ商品一覧ページ。まあ、何も特に変わるところはないですよ。こうやってパッと見た限り、商品ページと。ただ、 気をつけたところは先ほどのカートに入れるではなくて、ご相談くださいって言います。完全オーダーメイドなんで、カートに入れて、決済方法を選んでっていう方法では、うちでは作れませんよと売れませんよっていう。かつお客様の声のページで、イメージしてくださいね。想像して、ムフフとなってくださいねと。そういったサイト作りを心がけたと。ロゴも作ってですね、想起してもらいやすい、記憶に残って想起してもらいやすいようにしました。ウェブだけじゃなくて、紙も作りました。結果としてですね、客単価がリニューアル前後で 3.5 倍に上がりました。これ一つ実は種があってですね、リニューアルのタイミングで実は商品価格を2倍にしたんです。普通値段を上げると売れなくなりますよね。だけど売れるんです。で、客単価 3.5 倍になりました。売上って何本なったのと。売上は実は2倍なんです。あれ少なくない？なんで少ないかっていうと、仕事断ってるんです。余裕があるんですね。ギチギチしなくていいんです。客単価が 3.5 倍になったから。経営改善されてますよね。はい。サイト、こんな感じですね。アクセス数、新規セッション率、長期率、すべて改善していると。これ集客の面ですね。特にこの新規接触率が下がっているのはどういうことかっていうと、リピーターが増えているってことですけど、つまり比較検討するショップの候補に入れてもらえるようになった。それが新規接触率の低下改善につながっているっていうことからよくわかります。滞在時間なんと 2.4 倍、アクセスあたり、1セッションあたりのページ数っていうのも 1.5 倍に増えましたよと。で、まあ今時のサイトですから、モバイル対応もしました。なんと、スマホからのコンバージョン率 40% 超えてるんですね。まあ、本当に、こういったところっていうのも、一つ問題解決ですよね。一般の方も、我々制作者でもですね、モバイル対応、スマホ対応というのは非常に難しいなと思っている中で、一般の事業者さんが自力でできるってなかなか難しい話なんですよ。そういったところを解決してあげるのも我々の仕事ですね。で、想定通りですね、年代としては25歳から45歳のお客さんからのアクセスが集中している。かつ、男女比で言うと、女性の方がやっぱり、まあ、若干ですけど、女性の方が強かったって。ちょっと文字がね、アナリティクスの文字が小さいで見にくいですけども、そういった経過、結果が出てますので、想定とそれに対しての、まあ、想定とか仮説ですね。それに対しての戦略がうまくマッチしたと。なおかつそれがうまくマッチしたっていうのがわかるのが、オーダーの時にお客さんが書かれてる内容なんですよ。例えば、この度家をリフォームすることになり、っていう書き出しが始まってる。これもターゲット、想定通りですよね。どういう時にお客さんがオーダーメイドの家具を欲しがるか買いに来るかって。このお客様はですね、 1680×2300 くらいのスペースにテーブルを置きたいんですと。まあやっぱり既製品ではなかなか例えば合うものがないなっていうことはよくあると思うんですけど、これにおけるダイニングテーブルを作りたいんです。新居が完成するので家具作りたいんです。新築でマイホームを建築中でして、やらっと、はい、ちょっと行き過ぎちゃいました。こんな感じでですね、お客さんが書かれてる内容っていうのは、こちらが想定したことっていうのに対してもう寸分たがわずぐらいの形でですね、注文をしてくださっている。集客っていうと、やたらめったらこう、何かいろんな手段を使ってたくさんお客さんを集めるっていうことに結びつきがちだすと、たくさん集めてもやっぱ売れないと意味ないわけですね。今日、物を作っても売れないですよって話しましたけど、 その物を売るにしても、それを欲しがってるお客さんを集めてこそ売れるわけなんで、そこのところっていうのはやっぱり我々制作側、受注側もですね、お客さんの事業っていうのをきちんと理解した上で、お客さんのその事業をデザインするっていう観点で作っていかないと、ただウェブを作ってたところで収益っていうのに結びつかないんですね。それは発注者の側の事業者さんも考えておかなければならないし、受注をする我々ウェブ制作の側も考えておかなきゃいけない。そういったところっていうのをうまく作用するためには、今日冒頭でお話したようなパートナー選び、それによってはお互いが事業継続できていきますよ、そういったお話をですね、今日させてもらいました。まあ、ほとんどの今まとめを言っちゃいましたけども、肝心なのはですね、やっぱり商売の基本、何を誰にどのように売るか、売れないのは大体これが抜けてます。これをお客さんである事業者さんと、受注側であるウェブ制作の我々が一緒に考えていくってことがすごく重要。これを解決することに、物ではなくことを売ることが結局そういった解決のことですね。これを一緒に考えていくっていうことが、お互いにとって事業を継続していくために非常に重要なキーになっているということをですね、今日皆さんと共有できていればこれ幸いと思っております。ちょっと時間、過ぎてしまいましたけども、私のお話はこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。素敵な声ですね。はい。